こんにちは、ベーシストのビトクです。今日は大勢の中の一人っていうテーマで話をします。これはどういうことかというと、何回か前のポッドキャストでただのお客さんなんでみたいなタイトルの回があります。で、その回で僕が話したのは、いや、僕ライブやってる側、バンドやってる側からしたら、僕はそのお客さん一人一人に対してやってますよと。なんか大勢のみんな、お客さん全体に向けてやってるつもりはないですって話をしました。そのスーパーキレイごとポッドキャストを出しましたと。で、そしたらそれを聞いてくれた方からね、 DM が届きました、僕の元に。で、それどういう DM だったかっていうと、美徳さんがあの回で紹介した、言及したね、吉祥寺クラブシータの男性客、あれ僕のことですって DM が来たんですよ。それどういうことかっていうと、当時2014年ぐらいだったかなに、セーリングがね、シータでライブしました。で、そこに、とある男性のお客さんが来てくれて、で、僕に対してね、美徳さん、いろいろバンドのサポートとかやってるけど、セーリングが一番かっこいいですっていうね、すごいいいこと言ってくれたんですよ。で、僕はそれ今でも忘れてなくて、ずっと覚えててっていう話をしました、ポッドキャストの中でね。で、そしたらその2014年ぐらいに声かけてくれた方が DM してきてくれたんですよ、この2024年の今で。さあ、ノートも購読してるし、ポッドキャストも聞いてるし、もちろんセーリングのね、曲ずっと聞いてますと、追っかけてます、活動応援してますっていうような、まあ、ものすごく熱いメッセージをくれて、うん、でめちゃくちゃ嬉しいです、ありがとう。で、何が言いたいかっていうと、やっぱりお客さん側は覚えてるんだよね、その本当にこの細かいこととか、ちょっとしたやりとりとか、その一瞬一瞬の出来事で。なんでかっていうと、それはそのお客さんにとって自分の人生で起きた出来事だからね。まあ、すごく当たり前のこと言ってるけど、例えばさ、君か、まあ僕かがメタリカと対バンできたとする。メタリカじゃなくてもいいですよ。もう超絶スーパービッグバンド、誰でも知ってるバンド、すっごい有名なバンドと奇跡的に一回対バンできたとする。そしたらさ、その日の出来事ってもうすべて忘れないはずなんよ。もう全部目に焼き付いて、耳に焼き付いて、あの時あのメンバーがこういうこと言ってくれたなとか、ほんと一瞬の握手した瞬間とか、なんかちょっと廊下ですれ違ったこと、同じエレベーターに乗ったこととかさ、もう何気ない一瞬一瞬とかもすべて焼き付くと思う。うん。でも、その向こう、そのスーパー売れてる超絶ビッグバンドからしたらさ、多分その日のことって覚えてないと思うよね。もうだって何十年と活動してきて、もう何百万回何千万の人と会ってきて、まあ、その、まあ、一夜のことなんてさ、まあ、仮に覚えてたとしてもめちゃくちゃかすかな記憶になってると思うよ。うん。でも、その、お客さん側っていうか、なんだろうな、その、要は、ワンオブゼム側として接した僕らはさ、その日のことは忘れないだろうし、めちゃくちゃ覚えてるだろうし、その、忘れないじゃん。一回なんかライブに行ってこういう出来事があったなとかさ、まあもしか人生でライブにそんなに行かない場合もあるからね。なんか友達に連れられて一回だけ行ったとかさ、ほんと何年かに一回フェスにだけ行くとかさ、気が向いた時にね。で、要は、その、分母が、少なくなればなるほど、その一回一回の印象っていうのも強くなるだろうし、だ基本的にさ、バンドやってる側はその分母が大きいわけじゃないですか。もう何回もライブしてるし、何人もの人に会って、たくさんの人と対バンしてきて、ってなってるけど、でも、その、お客さんとか、まずバンド始めたばっかりで、まだ、なんだ一回しかライブしてませんとか、二回しかライブハウス行ったことありませんみたいな状況からしてみると、こう、全部覚えてるんよね。うん。だから活動初期のことを忘れてる人ってあんまりいないと思うんですよ。 バンド始めた時どうだったかああだったかみたいな、なんか最初のメンバーのこととか最初のライブのこととかって結構印象に残ってる人多いと思うんだよね。うん。で、その、まあなんか今回さ、話があっち行ったりこっち行ったりして、正直言ってよくまとまってないと思います。うん。よくまとまってないと思うんだけど、とにかく何が言いたいかっていうと、その、大勢の中の一人になっちゃうんだけど、でもその人のことを覚えてあげるっていうかね、でも忘れないでいたいっていうか、なんかそうしてくれたらさ、嬉しいじゃん。要はその、大勢の中の一人の大勢の分母が大きければ多いほど、覚えてもらってた時のに多分めちゃくちゃ嬉しくなるんよね。例えば武道館とかライブ見に行ったらさ、もう明らかに自分が大勢の中の一人なわけじゃん。お客さんの席いたら何千人何万人っていう人がいてね、もう人の山でさ、でまあステージからはその自分って大勢の中の一人に見えてるんだろうなってもう誰もが思うじゃん。よっぽど最善とかさ、メンバーに直接会ったことがあるとかじゃない限りね。でもそこでさ、もし何かの機会があってそのバンドの人とかと直接会った時にさ、あ、君あの時武道館で見てくれてたよね、ありがとうとか言われたらさ、なんだってってことになるでしょ。そんな、え、俺のこと覚えてくれてたんだ、見ててくれてたんだ、知ってるんだ、分かってたんだ、嬉しいみたいなさ、この人半端じゃねえってなるよね。うん。で、僕はなんかその今までそういう経験がまああったんですよ。自分がさ、そのまあ先輩バンドとか有名なバンドと対バンして、で相手はさ、自分のことって別に知らないだろうな、興味もないだろうな、ね、覚えてもないだろうなって思ってたんだけど、でもいざ直接さ接したりしたときに、あ、お前その T シャツいけてるじゃんとかさ、なんかいつも、何そういうメタル系のシャツ着てるねとかさ、なんかああでこうで、ああだよねみたいな。なんか、あ、この人って俺のこと認識してるんだってなったとき、もうめちゃくちゃ嬉しかったよね。うん。まあ、その具体的なバンド名は言わないけど、日本のバンドだけど、まあその、何人かいて、俺の中でね、今までそのサポートの現場とかいろんなとこでさ、接した人の中で、うん、なんかやっぱ、俺は、相手からしたら、まあきっと大勢の中の一人なんだろうな。彼らの人生の中では、まあその、ワンオブゼムとして終わっていくんだろうなって。まあなんか、なんとなく思ってたんだけど、でも実際は、直接、まあ、もしくは直接じゃないにしても、なんか別の関係者との会話で、なんかあいつのベースいいよねとか言ってくれてたり、うん、とか、本当な、3、4年、4、5年、6年とか、もう何年かぶりに、たまたまなんかの現場で、本当一瞬会っただけとか、同じ場にたまたま居合わせ、すれ違ったぐらいでも、ああ、みたいな。久しぶり、今何やってんのとか。いや、まあさ、言っちゃうともちろんさ、言うて大勢の中の一人であると思うよ。その要は名前を覚えている大勢の中の一人なのかもしんない。なんか見たことあるな、勢の中の一人なのかもしんない。たまーにすれ違うな、勢の中の一人なのかもしんない。でもさ、なんか嬉しいじゃん、そういうのって。俺は、それが嬉しくて、なんかめちゃくちゃ大げさなこと言うと、それによって精神的に、まあ、救われたというか、まあ、楽になったことがあるんよね。今まで。うん。まあ、だから自分も、なんかできる範囲で、そうしたい。もちろんさ、なんだ、メジャーな方たちに比べたらね、僕、いや、そもそもあんた大勢っていう規模じゃないでしょ、みたいなさ。その、 覚えられる範囲でしょって言われるかもしれない。うん。し、別になんかその、なんていうの？自慢っていうかさ、いや、僕こんだけたくさんやってきたとか言うつもりもないよ、別に。なんか常に完璧な振る舞いをしてきましたって言うつもりなんて全然ないし、それこそ物販とかでさ、お客さんに対してまあなんかもたついたりさ、お釣り出すのに時間がかかったりさ、なんかいろいろ手間取ったりして迷惑かけたこともいっぱいあるし、うん、まあなんか、拙い対応というかね、なんか、名前覚えてなかったり、顔覚えてなかったりさ、忘れちゃったりしたことも全然あるんよ。うん。まあだから完璧ではないんだけど、うん。まあ、やれる限り、そう、大勢、いや、大勢の中の一人ではないんだよっていう。俺は君のことを大勢の中の一人とは思ってないよっていう、そのメッセージを伝えるっていうのはね、なんか、やっていきたいなっていうのは思ってます。うん。まあもちろんその、さっきも言ったようなさ、自分の実体験っていうか原体験っていうのかな？自分がそういうふうに、あ、この人の中では、ワンオブゼムではないのかもしれないって思えた時になんか嬉しかったから、じゃあ自分もなんかできる範囲でそうしたいなっていう。うん。まああとその、やっぱさ、ライブって人に対してやるものだから、誰に対して何のためにやってるのかがわからなくなった時に謎なんだよね。俺からすると。だってその場にいるお客さん、フロアに対してやってるわけであって、ライブっていうのは大前提として。ね、まあ、後でそのネットにライブ動画載せたりとか、まあ、それいろいろあるけどさ、その、現場においてはだって、そうじゃん。今目の前にいる人に対してやってて。だから、その、大勢に向けてやってるわけじゃなくて、常に一人に向けてやってるんですよ。ただその一人が、たくさんいる結果、たくさん来てくれる結果、大勢っていう、まあ、ワードとかみんなっていうワードになっちゃうのかもしれないけど、だから常に一人に対して、うん。やっていきたいですね。いや、なんかさ、異常な綺麗事の事情、二乗ポッドキャストになってるけど、まあ事実そうじゃないですか。だってさ、みんな、その、他人の人生のサウンドトラックみたいなの聞きたくないでしょ。で、自分の人生じゃん、これ。なんでわざわざ自分の人生でさ、その、誰か他の人のサウンド、トラックを流さなきゃいけないんですかって話じゃん。例えばさ、いや、この曲はあなたに向けて書かれたものではありません。ね。〇〇県〇〇市在住の、なんか2の5の18の、そこに住んでる、お前のための曲だじゃあみたいな言われてもさ、おう、みたいなさ、あ、俺のための曲じゃないのかみたいなさ、あ、これって私のための曲じゃないっぽいね。じゃあ、お疲れ様でした。バイバイみたいなさ、そうならない？なるでしょ。まあもちろんさ、何か特定の物事、もしくは人に対して、うん、曲書いたり、歌詞書いたり、物作ったり、ね、何か作ったりっていうのももちろんありますよ。ただじゃあ、それを提供する、何か演奏する、届けるってなった時に、うん、その、テーマとは別で、一人一人に対して、発信してますよ。演奏してますよ。だから僕はそういう気持ちで、ノートも書いてるし、ポッドキャストも話してるし、曲も作ってます。ライブもをやってます。ね。そんな素晴らしいライブを5月9日渋谷ギャレットでぜひ目撃しに来てください。待ってます。ではまた次回。